ヨハネによる福音書8章25節から30節の御言葉に聞きます。彼らがあなたは一体どなたですかと言うと、イエスは言われた。それは初めから話しているではないか。あなたたちについては言うべきこと、裁くべきことがたくさんある。しかし私をお使わしになった方は真実であり、私はその方から聞いたことを世に向かって話している。彼らはイエスが御父について話しておられることを悟らなかった。そこでイエスは言われた。あなたたちは人の子をあげた時に初めて私はあるということ、また私が自分勝手には何もせず、ただ父に教えられた通りに話していることがわかるだろう。私をお使わしになった方は私と共にいてくださる。私を一人にしては置かれない。私はいつもこの方の御心にかなうことを行うからである。これらのことを語られたとき、多くの人々がイエスを信じた。今朝、私どもを集めてくださって、私ども神の民としての恵みにつかせてくださっていることを感謝を持って覚え、信仰を言い表します。使徒信条を持って信仰告白といたしますので、応募のない方は賛美歌の566をご覧ください。信仰告白。作り主、全能の父なる神を信ず、我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死因のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまえ。我は聖霊を信ず、聖霊の行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。祈ります。天の父なる神、あなたの慈しみと恵みのうちに私どもの日々が導かれ守られて、こうして今日もあなたの御前に進み出る恵みの時を与えてくださっていることと感謝をいたします。私どもの歩みは祝福を受けて始められた歩みでありますけれども、しかしあなたの栄光を表すには程遠く、自分たちの思いで精一杯に生きるものでしかありません。しかしそんな私どもの思いを顧みて知っていてくださった、こうして週の始めにその歩みはあなたよかったと満たしてくださっていることと感謝いたします。私どもの一日も、また一週間、一生もあなたの祝福によってこそ満たされる、祝福によってこそ完全なものとされます。どうかその安きを得ることを通して区切りを得、そしてそこで完成を見たものとして、新たなるこの一週間をも歩みゆくものとさせてください。私どもの歩みをまさに満たしてくださるあなたに信頼して、平安のうちにまた一週間を歩ませてくださいますように。 あなたはこの地の救いのためにこの教会を建ててくださいました。救いは主イエスキリストにあります。どうか私どもが皆を讃え、キリストを述べ伝えることを通してあなたが働いてくださって、この地の平安がなりますように。救いがなるところに平安がありますから、救いが満ち溢れますように。また教会は幼稚園とともに始まりました。まずは幼稚園を祝し、そこに集う子どもたちがあなたの祝福のうちに、恵みのうちに健やかに成長し、何よりもあなたへと至る救いの恵みに預かるものとさせてください。そのためにこそその家庭を整え祝してくださいますように。何よりもその縁の営み、またそこで労する一人一人のその働きをあなたがよしとし満たしてくださいますように。また公益財団法人、社会福祉法人として2つの運賃者があります。いずれもあなたを証しするものとして私は覚えます。どうかあなたがその証しをするその名の組織を大いに祝してくださって、そこに労する者たちにその労に大いに報いて恵みをもって満たしてくださいますように。また今朝もそれぞれの場であなたの前にひざまずく兄弟姉妹があります。どうぞあなたがそこに臨んでくださって、あなたの前にあなたにある恵みに預からせてくださいますように。コロナの蔓延のために多くの人々は心配をしています。医療体制が十分な医療を受けられないのではないかと思うような、そういう事態に陥っています。そういう時だからこそ自分自身を大事にする、何よりも平安のうちに過ごすということが大事ですから、どうかそれぞれにがあなたに信頼して平安のうちに過ごしていきますように。また発症する誰もがそのことにかかりますので、それにこそ良き適切な処置、また速やかに医療 にそこに預かれるよう帰り見てください。そのために労する一人一人の労に報いてくださって、そこにあなたの恵み が豊かでありますように。今世界中のところであなたを賛美するしております。どうか世界中があなたのにある平安を望んでおりますので、あなたが顧みてそのこの世に、この世界にあなたの慈しみを豊かに注いでくださいますように。あなたが今ここに望んでいてくださる、そのことを感謝をして、主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。あなたは一体どなたですかとユダヤ人たちが主イエスに問うています。主イエスが、あなたたちは下の者に属しているが、私は上の者に属している、また私はあるということを信じないならば、あなた方は自分の罪のうちに死ぬことになると主は言われたわけでありますが、そのように言われてですね、その主の言葉が理解できずに、一体何を言っているのだと思ったわけであります。で、一体何を言っているのだと思うばかりではなくて、私は上の者、あなた方は下に属する者と言うんですから、まさに今で言う上から目線でありますから、それに対して反感を覚えなかったわけでもないだろうと思います。また私はあるということを信じないならば、あなたたちは自分の罪のうちに死ぬとまで言われるわけですから、あなたはそうまで言う、あなたは一体何者なのかという思いがそこには込められていると言ってもいいかと思います。で、そういう理解できない、まさに反発を覚えたに違いない、そういう反発、理解できないということや反発ということは当然のことと言ってよいかと思います。しかし当然のことでもありますけれども、実は主イエスが神の子、救い主であられると、人は自らの意志や自らの力で、知恵や力では知れない から知り得ないのですから、当然のこと、それはまさに理解できないというのは無理かなぬことだということも私ども覚えていいかと思います。実は無理解というのはどこから起こってくるか、無理解ということはですね、信じられないというところから起こってくるということを覚えておいていいかと思います。信じられないから理解できないんです。無理解になる、そこに受け止めるということは起きてこないのです。人間にとって最も深い認識能力というのは何か、それは自分たちの頭で理解できないことも理解できる、それが最も深い認識能力なのです。そしてそれは信ずるということによってしかそこに見出せない認識能力なのであります。ですから本当の意味で信じられない人は実は本当の意味で理解できないものにしか過ぎないのだということも改めて覚えて良いかと思います。まさに人間の行動もそうでありますし、世界の働きも動きもそうでありますが、まさに歴史の歩みということもそうでありますけれども、その現象また事柄にとらわれてしまいますと、そこにあるそこにその歴史やそういう世界の中にうごめく本質的なことということは実は理解できなくなる、あるいはその事柄が見えなくなってしまうということが起こるということであります。見えないものを見る力、それは信ずることによって起こってくるものであります。そういうことを失っているという時に私どもは現象にのみ目がいって、それによってのみ実は引きずられていくということが起こるのだということを覚えていいかと思います。で、そこにあることはどういう意味があるのか、このことは世界にとって自分にとってどんな意味を持っているのか、そのことを問うこと、そういうことがいつもそういう問いが本当は私どもにはいつもあるのですけれども、そんな世界をそういうそこに意味を問うというのはそういう視点は世界を見る目はなかなか持てない、それはまさに人が現象にとらわれているそういうものに過ぎないからであることを覚えていいかと思います。そういう見えない世界を見る目、それが信仰であります。信仰は現象の分析ではなく、その現象の意味を問う、そういうところにあるということを覚えていいかと思います。人の理解を超えたものに理解を与えてくれるのが信仰ということでありますし、信じるということであります。理解できないことを理解する力、それが信ずるということなのです。で、そのことが実は人間の究極の営みの一つだということを覚えて良いかと思います。主イエスを信じて初めて主イエスを神の子救い主として人は知ることができるのであります。神の愛がそこに臨み、神の霊がそこに臨み、神の力が働いて初めてイエスを神の子救い主と信ずることができるのであります。主イエスは答えてあります。それは初めから話しているではないかと言われるのです。この8章のところでも主イエスは言われています。で、8章のところですでにですね、私は世の光であるとおっしゃっておられます。また6章では私が命のパンである35節でありますけれども言われております。さらにはまたこれ以前のところではサマリアの女に対して主ご自身が永遠の命に至る水であるということを、これは4章のところですけれども主ご自身が語っておられます。主イエスご自身がいかなる方であるかということを常々主は自ら語っておられたのであります。 それなのに理解しない、理解できない、すなわち信じられなかったということであります。そういう意味では主イエスを本当に理解しない、そこに示されているにもかかわらずしない、理解しない、でそのことはそのことに対する責任を問われて裁かれて良いべきところでありますけれども、まあある意味で裁かれざるを得ないところでありますけれども、しかし主イエスは、裁くために来られたのではなく、世を救うために来られたお方でありますから、裁くべきことはあるけれども、多くあるけれども裁くことをしないとここに言ってくださっているので、あります。すでに3章の16節17節では、主はご自身がこの世に来たその目的についてすでに語っておられます。神はその一人子をお与えになったほどに世を愛された、一人子を信ずる者が一人も滅びないで永遠の命に至るためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって救われるためである、この世が救われるためであるということをすでに言ってくださっているのであります。でご自分の使命は何であるかということをご存知だということです。裁かれるべき世を裁くために来られたのではない、裁かれるべき世であるにもかかわらず救うために来られたのだ、それがその主のここでの言葉になって、まあ3章の17節ですでに言われていることがここでも言われて背景になって言われているのだということを言っているのであります。ご自身がいかなるものとか世を救うためにこそまさに神から使わされてきているのだ、そこに真実があるんだということを言っているので、あります。で、主イエスは裁くべきことは多くあるけれどもと言いながらそうしないというのは、それは神の御旨、父なる神の御旨が裁きにではなく救いにあるからだということをそこにはっきり知っておられての出来事、おられてなさっておられるのだということで、あります。ご自身の派遣は世の救いのため、まさに世を裁くためではなく世を救うためにこそ来られた、その救いのために父なる神から使わされたのだ、そのことがあってここにそのことをまさに想起させる、思い起こさせる形でここでもまた語っていてくださるのであります。主イエスは世の救いのために御父より、御父よりって私に言い続けますけれども言うかもしれませんが、御父より使わされたものですから、主イエスを御父より使わされたと知ることは神の救いを得ること、神の救いに預かることだということを覚えていいかと思います。ですから主イエスを神から使わされた、父なる神から使わされたということを知るのは、それはその使わされた目的は救いですから、そのことを知ることはまさに救いにあたるということをここでは言っているわけです。主イエスこそ御父、御父より使わされた方として知る、そのことはそのことによってその人は救いのうちにある、救いにすでに与えられているということを覚えて良いのであります。神の真実、それはこの世を救うということにあります。主イエスこそが、御父から使わされた御子なる救い主として神の真実そのものなるお方なのであります。私どもがどこで神の真実を知るか、それは神の真実は主イエスキリストにおいて知るのです。そしてその神の真実は何か、まさにこの世を救うというのが真実なる神の真実なる思いです。ですからその真実なる神の真実な思いはキリストを知ることによってそこに知る、そしてそれはまさに私どもを救うというその神の真実に私どもが出会うということに なるからで、あります。しかし主イエスことこの世の救いのために使わされたお方なわけでありますけれども、彼らすなわちここではユダヤ人のことを言いますけれども、ユダヤ人たちは悟らなかったというのであります。まあこういうところにも示されていますが、人とは悟りなき者に過ぎないということであります。悟りなき者だからこそ救いが必要なのです。せっかく主イエスが御父より使わされて父なる神への救いの御旨をそこに語り聞かせたにもかかわらず悟れない、とても残念なことでありますけれども、そのことがかえって神の救いなる主イエス・キリストを人々が、そしてこの世が切に求めて、切にと、まあ、何よりも必要としているということを明らかにしているということでもあります。救いのなさは、救いの必要性を表しているのです。救いなき者の救いを、そこにまさに必要であるということを表しているということで、あります。もちろんそれは私ども も同じことであります。イエス・キリストをまさに神の救いを私どもも必要としているということで、あります。人は自ら悟り得ない。悟れればいいんです。それも一つの信仰ですから。悟れればいいんですけれども、悟り得ない。そういうものに過ぎません。そういう悟り得ないものをじゃあどうして救うのか、どのようにして救うのか、それが主イエスを父なる神より使わされた方、救い主として知るということにするということ以外にはないということをここに示していてくれるので、あります。それでは神より使わされた方、神より使わされた救い主として、知り得るのはどのようにしてかということが問われなければなりません。主イエスは言われます。あなたたちは人の子をあげたときに初めて私はあるということを、また私が自分勝手には何もせず、ただ、父に教えられた通りに話していることが分かるというふうに言うのであります。人の子、それは主イエスのことを言っています。で、あなたたちが挙げたというわけですから、それは十字架に挙げることを言っています。ですからユダヤ人たちが人の子、すなわち主イエスを挙げる、すなわち十字架につけたときに初めて分かるというのであります。主イエスに敵対し、主イエスをまさに刑につけた、十字架刑につけた、そういう人たちがやったしたその罪の罠、そのことによってかえって私はあるということをあなた方は知るというふうにここに言うのであります。まあこのことは理解を超えた出来事として覚えなければなりません。主イエスが十字架の上で死なれた時のことをそこに思い起こさせられます。主イエスが十字架に死なれた時に、その十字架刑の責任、その監視、それの執行の責任を負ったのは百人隊長でありました。その百人隊長がその十字架に死なれた主を見届けて言った言葉が思い起こされるのです。マタイによる福音書、あるいはマルコによる福音書では、本当にこの人が神の子だったと百人隊長は証言しています。一つのキリスト告白です。まさにその十字架に死んでおられるその方、そこに神の霊が働いたとしか言えない。その百人隊長はこの人こそ神のことだ、本当の神のことだと言ったわけです。まあ私どもはここで、あるいはルカによる福音書では、 本当にこの人は正しい人だったというふうに百人隊長が証言をしております。まさしく主イエスが十字架について死なれたことで、初めて主イエスこそ神の子なる方、正しき方と人は知るに至った。そのことが十字架の出来事によって示されているのであります。主イエスが正しい人であられるとはどういうことかということになります。で、これは義なる方だということです。義なる方というのは神以外にはありません。神は義なる方として、その自らの義をまさに主イエスキリストにおいて表される。そして主こそまさに神の義そのものなる方として私どもにおいでになるわけであります。神に義と認められてるということが救いであります。ですから主イエスが義なる方としてここに臨む、私どものうちに罪のただ中に臨んでおられる、そこに義が表されること、それが実はそこに救いが実は与えられるということになるのであります。一人の義人が全世界を救うと人々は考えました。まさに主イエスキリストこそ神の子として唯一義なる方として、まさに全てのものの救い、この世を義とに、この世に義をもたらせる方、この世と義とされる方、まさにそういう意味で救いということになるのであります。 ですからルカによる福音書もまた正しい人っていうのは人間として正しかった冤罪だったということを言いたいのではありません。世界を救う義人として人がまさにルカもまたそこに覚えたということに他ならないのであります。ここに主が私はあると言っております。で、私があるということを人は知るに至るだろうということを言っています。で、私は義ということはそれらの証言をもとして、その内容はというと、主イエスが神の子として義なる方、すなわち救いなる方、救いであられるということをこの私はあるという言葉の中で示されているというふうに言ってよいのであります。主イエスは私はあると言っておりますけれども、この言い方はヨハネによる福音書ではまさに特別によく頻繁に使われます。で、私はあるという仕方ではここでは語るだけではなくて、頻繁に使われるのはですね、私は何々であるという言い方をルカによる福音書ではしょっちゅうしているということです。先ほどもすでに説明しました、私は命のパンであるとかっていう話は先ほどもしましたけれども、そこにはですね、大体7つぐらいの有名な言葉があるわけです。この章の12節ではですね、私は世の光であるというふうに言っております。ご自身を言っています。また6章の35節では私は命のパンであると言い、 10章ではですね、私は羊の門というふうにご自身が門であるということを言います。またその同じ10章の11節には、私は良い羊飼いと言いますし、実証においては私は復活であり命であると言います。また重要章においては私は道であり真理であり命であるというふうに言うのでありますし、また15章に入りますと私は誠のブドウの木というふうに言われております。これらまさにこの、7つぐらい挙げましたけれども、これはですね、まさに主イエスがどんな方であるかということを自ら言ってくださっている言葉になります。そしてそれらのことは、これらの主イエスの言葉、それは自己証言ということになりますけれども、は主イエスこそが真のメシアであり救い主であられるということを言い表すものとして使われているのです。ですから私はあると言った時に、あってあるものというシュエジプト記のことを思い起こしますが、ヨハネによる福音書の内容で言いますと、まさに道であり命でありまた光でありとかいう形でですね、私こそ救い主、まさにメシアであるということを そこに神の子メシアであるということを言い表しているというふうに言ってよいので、あります。で、主の十字架に人々が主のことを私はあるというお方として知るということは、とりもなおさず人々が主の十字架に主イエスこそ私はあるお方として神の子まことの救い主まことの神の子としてまことの神まことの救い主として知ることを言い表しているのであります。で、なんでそんなその十字架においてですねそのことが理解できるかということですけれども、主イエスの十字架は父なる神の御胸としての十字架であります。それは主イエスご自身が自分勝手に行った行為ではありません。御父が教えられた御父が教えられた通り示された通りに主がそのことを行うのですから、そこに神のご意志が働いています。神のご意志が働く、私ども意志を働かせるときにそこに力がそこに望むわけですが、神がこのご意志ご自身のご意志を望ませることはまさにそこに神の力が働くことであります。そしてその神の力が働くということは聖霊が働くということであります。ですから十字架の出来事は神の御旨としてなされた以上、その十字架においてそこに聖霊が働く、そこで十字架において聖霊が働くからこそそこにいる人たち、十字架をそこに目の当たりにした人たちはまさにそこに聖霊の力にまさに望んで後されて、百人隊長はそんなキリストのことを刑につけるために来ている責任者ですから、そういうものにまで望んでまさに、その十字架の主こそが神の子救い主であると言い表さざるを得なかったのだということを覚えてよいかと思います。十字架がその御業は主ご自身の独自の御業ではなく、神と共なる業、神の御心を行うこととしての十字架、そしてその業においてまさに主が十字架につかれることによって父なる神との一体の業がそこになされているのだということを覚えなければならないかと思います。ここで言われていることの一つの大切な点は、主イエスが神の子なる方として御父にまさに全く従順であられるということを覚えてよいかと思います。主イエスが御父に従順であられる、それゆえにこそ主の御業は神の御業であり、主と神とは共に救いの御業を成しておられるのだということを覚えておいていいかと思います。一体としての神の御業がなされる、それは従順においてなされる、そのことに従うということにおいてなされるということであります。主イエスの御業は単独での孤独な業ではありません。父なる神のご意志に基づき、それに服従する業として、まさに一体としての御業であるということを覚えてよいかと思います。ここでのその言葉は、主イエスはまさに父なる神に従順な方として、親密に主と父との結びつきを得ている方であるということを覚えてよいかと思います。私どもが主の十字架の主イエスキリストを信ずることで、まあ、そこに十字架の主イエスキリストに聞くことで、そこに聖霊が働き、そして十字架の主イエスキリストを信ずることで、私どもは神の救いをのうちにある救いをいただくものとなるのであります。そして30節に言います。これらのことを語られた時、多くの人々がイエスを信じた、まあ、この言葉は31節のことにつけるのとこっちにつけるのと2つおりあるので、 なかなか難しいと思いますけれども、この言葉一つにおいて独立して言うとすれば、まさに信ずるということは聞くことによって起こるということをこの言葉は示しています。まさしく彼らは主の言葉に聞くときに、まさに主を信ずるものとなったということを示しているのです。信仰がどこから来るか、御言葉に聞くこと、主の御言葉に聞くことから来るということをこの30節の言葉は私どもに示しているということを覚えておいていいかと思います。ですからどっちにつけるかって難しい、まあそれよりも独立して受け止めた方がいいというふうに言っていいかと思います。祈ります。天の父なる神、私どもは主がご自身がいかなるものであるかということをこの福音書を通して常に聞かされています。聞くことを許されています。ご自身が光と語ってくださる、またパンと語ってくださる、命であり真理であり、また私どもを導く羊飼いである、さまざまにご自身を語っておられます。それは取りも直さず私どもの導きて救い主であると、そして神の子、神なる方として救い主であるということを言い表す、全体として言い表しています。そのことを覚えるときに、主が私はあるという方として私どもを救っておられるのだということを覚えて、平安のうちに過ごしていくものとさせてくださいますように。私どもは御言葉を与えられています。御言葉を聞くときにそこに聖霊が臨みます。どうかその聖霊が私どものうちに働いている、そしてその聖霊こそは救いの霊として私どもを救うということを覚えるものとさせてくださいますように。悟りなき者ゆえにこそあなたが必要です。どうかあなたの慈しみのうちに平安を得るものとさせてください。主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。